イエス様によってイエス様のためにこの世界は作られました。しかし主は私たちの救いのために短期間低くなられて卑しい人間の形をとってくださいました。しかし地上におられた時、主は再三再四ご自分の権威を表されました。主は風で荒れ狂う波を沈め、自然現象もご自分の権威に従わせました。イエス様も人間として疲れを催され、お休みになられましたが、神として自然を従わせるようにお命じになられたのです。弟子たちの教育の主な手段は言うまでもなく、イエス様との個人的人格的な交わりにほかなりませんでした。交わりは常に教育の主な手段なのです。次のようなことわざがあります。あなたがいかなる交わりを持っているか言うならば、あなたがどのような方であるか分かります。すなわち私たちはいろいろな交わりによってイエス様から離れてしまうか、あるいはイエス様に近づくかのどちらかなんです。イエス様はご自分の弟子たちと交わりを持ってくださいました。弟子たちはイエス様の権威がいかに大いなるものであるかを知りました。数千人のものがパンを与えられ、病人は癒され、死人はよみがえりました。彼らは変貌さんでイエス様のご栄光を見ました。彼らはイエス様の汚れなきこと、大いなる愛と柔和とをつぶさに知りました。主イエス様との交わりによって彼らは主のご性質、御心、使命と目的とを知りました。私たちも弟子たちと同じようにイエス様のご性質、御心、使命、そして目的をよく知るべきであります。そのために私たちに聖書が与えられているのです。私たちは現在肉眼でイエス様を見ることができず、またこの耳でもってイエス様の御声を聞くということもできません。それだからこそ私たちに聖書が与えられているのです。もっともっと主の御言葉を体験的に知ることができますように。イサヤ書66章の2節に、私が目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だとあります。私が目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だ。主イエス様の御言葉に親しみ、御言葉によって培われることを怠る者は誤った道に行き、傲慢になり、他人をもつまずかせることになるのです。主イエス様は御言葉によってご自身の啓示なさり、ご自身の知らせることによって私たちを教育したく思っておられるのです。ご自分の弟子を教育するためにイエス様は特に荒波を沈むという特別の時をお持ちになられました。弟子たちは漁師でしたから、小さい時から海に親しんでおり、反対側の岸まで船を越えたことも数えきれないほどでありました。その意味で彼らは熟練した漁師であったにもかかわらず、荒波を見て恐れたのです。ですからものすごい嵐だったに違いありません。彼らは決して臆病者ではありませんでしたが、船が水でいっぱいになった時、思わず恐れを感じたのです。彼らは非常に困り果て恐れました。ところがイエス様ですね、眠っておられたので、弟子たちはひなの米でイエス様を起こしながら言いました。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも 思われないのですかと。この弟子たちの言葉は人間としては当たり前のことでありましたが、不信仰な叫びでありました。ところが誠の信仰はただ目に見えないイエス様だけを見上げ、目に見える周囲のものは眼中に置かないのです。アブラハムは生涯を通して信仰とはいかなるものであるかを明らかにしました。ローマ人への手紙の4章18節から21節までにお読み出したいと思います。彼、まあ、すなわちアブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたと書いてあります。弟子たちはイエス様がなおさりにして忘れてしまったのだと思い込んでしまいました。彼らは嵐と荒波、すなわち彼らの目に見えるものだけしか見なかったのです。彼らは嵐や荒波を通して主の偉大さをよりよく知るという目的に対する手段が何であるかを知らなかったのであります。私たちも何としばしば同じような問題に遭遇して、慌て二目行きなすべき技を知らないことを体験するでしょうか。私たちは腕を差し伸べてイエス様にすがることをせず、しばしば諦めてしまうのではないでしょうか。私たちはそれを通してその背後にはイエス様が立っておられることを知ろうとせず、自分の運命を呪ったり絶望したりしてしまいがちではないでしょうか。私たちが思わぬ出来事や災難に出会ったり、全く理解できないようなことに遭遇したりするとき、次のことを思い出しましょう。すなわち神は決してご自分の子を罰することをせず、ただ養育するための手段としてそのようにしておられるということです。罰ではなく、私たちを回復させイエス様に似たものとするための手段として主はそのようになさるのであります。いわゆる苦しみや悩みは決して痛めつけるためではなく、主イエス様をよりよく知るための手段に他ならないんです。苦しみや悩み、あるいは病気が問題なのではなく、それに対する私たちの間違った心の態度が私たちを病気にし、不自由にし、不幸にしているのです。パウロはロマ書5章3節に患難をも喜んでいると言いました。モチメニーはかつて次のように言いました。主よ、どうか苦しみでもって私を祝福してくださいますようにと。あなたはいろいろな問題や困難を持っているのでしょうか。もしもあるならば、それは決して罰ではなく、主があなたを愛し思っておられることの証拠です。もう一曲を一緒に聴きましょう。
神